さんこんにちは。メンターシステムの岩崎です。ウィークリートークの時間が参りました。皆様花粉症いかがですか？私実はですね、最初に花粉症にかかったのがですね5月の、連休ぐらいでして、その昔ですね10年ほど前でしたかね。でそれでいつも皆さんとは違うですね、普通の方とは違 う花粉症のかかり方だったんですけども、最近はですね、世間一般と同じような時からですね、それから5月の連休が一番厳しくて、その後もかかるというようなことで、1年中かかっているような状態になっております。さて今回はですね、前回商品の開発のポイントについてお話をいたしました。そこで、今日はですね、商品開発の目的についてお話をしていきたいと思います。今日はマスクをしながらということで少しお聞き苦しいか分かりませんが、本編の方へお進みください。先週の3月18日ですね、私は、中小企業家同友会というところで、私のですね先輩である、橋本電機工業という会社の社長の橋本社長のお話をお聞きしました。学校の先輩というのは鈴鹿高専の先輩なんですけども、高専っていうところはですね、良くも悪くも先輩後輩の関係というのが、どうですかね、他の学校より多分強いと言いますかね、そういうところがあると思います。私がこの会社、前の会社からですね、橋本社長と知り合って、で、お前鈴鹿高専やなということで、それからですね声をかけていただいてずっと可愛がってもらってます。逆にですね、私、その時の懇親会でですね、自分の後輩に出くわすというようなこういう場面もあったわけなんですけども、そういうわけでっていうことではないんですけども、私はその会に出席をいたしました。ご存知の方もお見えになるかと思いますが、橋本電子工業さんというところはですね、開発型の会社でございます。で私はですね、量販品もやってるよということを、以前お聞きしましたし、工場にも行きました。で私の同級生もですね、実はその橋本社長のもとでですね働いている人間もおります。そんな中ですね、開発で本当に儲かるかなということをですね、常々私も疑問を持っておりました。で今回その辺のとか少しだけちょっと垣間見れたので、ご紹介したいと思いますが、やっぱりこの開発をしているとですね、どうやらですね、特に、何ですかね、企業さんと一緒にやるとかですね、別の企業さん、お客さんですね、お客さんとやる、それから、そうすると要望が上がってくる、その問題を解決していくというような形ですね。その過程の中で新しいものを開発するというふうにどうもことが運んでいるように聞こえました。で、そうするとですね、仮に新たなものが完全に、成就しなくてもですね、別のものを、新たに開発しなくても、ちょっと応用すればできるようなもの、これも依頼が来るようでございます。このあたりがですね、どうも開発型の企業といえどもですね、それほどその成功するということと、それからヒット商品が生まれるということがないのになというふうに思っていたので、今回の講演でですね、その辺がちょっと理解できました。それから、私の先輩にはですね、太陽科学に行ってみる方もお見えになります。太陽科学というところも同じくですね、開発型ということですけども、やはりやっぱりお客さんのところへ行って要望を取ってくる、用途開発というやつですね、用途開発という形でやってみる。それから私の尊敬するですね、 稲食品工業のさんですが、塚越会長のところもですね、やはり、同じように用途開発をしていると聞きました。で、塚越会長はですね、これから中小企業も絶対に開発型の会社にしないかんということを言われていました。で、でも、まあ、シードを開発する必要ないよと、まあ、用途開発がいいんだよということを言われていました。これはですね、くしもくもですね、武田洋一先生がですね言われるようにですね、導入期、商品の導入期から中小企業、まあ、小さいところが入るんじゃなくて成長1期から入りなさい、もしくは、そういう、まあ、シーズがあって、で応用技術で入っていくのが一番いいよと、リスクも少ないしということを言いました。ただ本当にシーズから入ったらですね、莫大な利益にはなるんですけども、実はそうじゃないと、まあ、小さいところはそんなところを狙っちゃダメよということを言われてました。これともまあ一致するわけです。でもう一つですね、その商品開発をするにあたってですね、考え方としてもっと持っておく必要があるのはですね、目的ですね。商品の目的、商品開発の目的は何か。まあ、私もその会の時に途中で、なぜこの商品開発していくのかなというふうにふと思いました。実はその、まあ、今ですね、100年に一度とか言われている、まあ、大不況が来ておりますが、これはですね、私以前からちょっと感じたことは、みんな次々開発してですね、物売りに走ってへんかなと。という私もですね、実はその車の販売をしているときに、新型出るんだけども、私は整備士の資格も実は持ってるんですけども、この車乗れるよなと、もう本当にお客さんのためになるんかなと。で、まあそういう意味ではですね、まあ、当然新しい車乗りたいという人もいますけども、これ乗れるよなというふうな。その商品というよりもどちらかというと人間関係を中心にですね、打てたような気がします。で、もう一つですね、人間関係とやはりこう企業戦略といいますかね、新しいのを出すことによってなんか前の古く感じると、十分乗れるんだけどねというふうに持っていくような風潮があったようでございます。まあ、それはともあれですね、商品開発をしていくために、の目的ですね、これ一体何だろうなと。で、この構造復旧 の問題点の一つはですね、人の市場にですね、どんどん入ってくる人間が いるんですね。まあ、これは致し方ないと思います。ちょっと儲かりそうだなと思うとですね、入ってくる。で、皆さん儲けるために必死で考えておりますから、日本で車作ってたらちょっと儲かりそうやなと思ったら、もっと安い賃金のところが入ってくる。まあ、これの繰り返しをしとるわけですね。そうするとその市場というのはどんどん激化してきます。後発業者が勝とうと思うとですね、品質は悪い、それから販売先も少ない。そうなるとどうするかというと、すぐに行動に現れる、価格を落とすというやり方ですね。これで乱してくるわけです。で、特にですね、インターネット発達後ですね、インターネットが発達して後ですけれども、情報が早く行き渡りますので、新しい商品をですね、こう新しいやり方を見つけてもですね、すぐこう真似されてしまうんですよね。で、真似する方も安易に真似してくる。この結果ですね、企業間で一生懸命真似をし合う。で、そこに消費者がですね、不在になって、突然ですね、俺はもう買うのやめたと。これがどうもですね、まあ、きっかけはですね、アメリカ発でリーマンショックか分かりませんけども、サブプライム等の原因があるか分かりませんけども、どうも根底に流れてるんじゃないかなというふうに私は思うのでございます。で、橋本先輩の話を聞いてですね、どうもこれはですね、開発するというのはですね、ややもすればヒット商品を売って物を売っていくんやというふうな考え方もありますけども、実はですね、お客さんを作るため よりも市場を作るためにですね、まあ、お客さんがいっぱい集まったものを市場と言いますので、新たな市場を作るために本来は、開発していかなければならないものではないかなと、そんなふうに思うわけでございます。まあ、その根拠といたしましてですね、実はあのドラッカー先生の本の中に現代の経営というのがあります。その中にですね、事業の目的というのがあります。このくだりを少し読んでおきたいと思います。事業とは何かを理解するためには、事業の目的から考える必要がある。事業の目的は企業の外にある。企業が社会の一環、一機関である以上、事業の目的は社会に求めなければならない。そして事業の目的として有効な定義はただ一つである。それは顧客を創造することであると。市場は神や自然や経済的な力によって創造されるのではない。企業人によって創造される。まあ、ここでやめておきますけども、つまりですね、企業人が顧客創造をするのではなくて、お客さんを奪い合っていたということが大きな原因ではないかなというふうに私は思っております。で、前回に引き続きですね、商品開発についてお話をしてきましたが、まずですね、この目的を必ず間違わないように、していただきたいなと思います。以前ここで話したか、まあ、講演等でお話をするんですけども、以前ですね、バナナダイエットっていうのが流行りました。で、これバナナダイエットで誰かが言い出して、まあ、流行る、それはいいとしまして、売り上げは上がった。上がったがですね、その結果ですね、お客さんを増やせたのかどうかということですね。例えばスーパーに殺到しました、で売れたでよかったね、これはお客さん増えたことにならないです。たまたまそこにバナナが置いてあったから。でもですよ、そこにバナナを買いに行った、わかりました、お客さんのために、仕入れをさせていただきましたね。今欠品状態ですけども、で入ったらすぐご連絡差し上げますので、名前と住所で、今他のスーパーさんでは1本あたり高くなってますが、同じ値でご提供させていただきます。そのためにですね、先着順、申し訳ないです、お名前お書きください、そして、本数も限られてますので、これだけでお願いします。こういうふうにですね、一人一人丁寧に対応していく。そしてですね、バナナが足らなくなったら売らなくてもいいわけですよね。その時に本当に丁寧に対応して自分のお客さんになればですね、今後商品を買っていただくわけですから、そこをですね、安売りとかですね、ブームに乗ってこう一気に売れというふうなことをやり続けるとですね、まあ、そういうお客さんしか来てくれないわけですよね。で、そういうお客さんはですね、というよりそういうお客さんというお客さんというか、そういう人ばっかりじゃないんですけども、そういう対応するとですね、向こうもそういう対応するということです。よくね、ミラー現象なんて言いますけども、自分とこがそういうですね、お金とかですね、安売りとかしだすと、お客さんもそういう側面で接してきます。ですから、まあ、金の切れ目と言いますかね、安くないんだったら来ないよという、そういった、まあ、対応になってくるわけですね、残念ながら。まあ、今日はですね、まあ、商品開発の目的ということについてお話しましたが、販売をしていく上でもやはり目的は一つです。まずお客さんを作り出し、そしてそのお客さんを維持しながら徐々にその数を増やしていくということなんですね。これが事業の目的でもあり、経営の目的、経営の本質につながっていくのではないでしょうか。今、未曽有のとかなんとか言ってますけども、ここでですね、ここを誤らずにいていただきたいなと思います。 粗利確保とか、それからなんとかしてどんなこと苦しくてもなんとかして売ってこうよというふうな考え方になるのではなくて、商品開発にしろ、ものを販売していくにしてろですね、お客さんを作るという原点に戻って、ここを耐え抜くか、それとも売りだけに走って、粗利益を目的にして、会社を運営していくかで大きく変わってくるのではないかと思っております。今日はここで終わりたいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。商品開発の目的、それから営業の目的ですね。ということでした。まあ、要は、利益にないということですね。で、今ですね、私、塚越会長の、まあ、新しい本の方ですね、で、年輪経営という本をまだ読んでいる途中ですが、その中にですね、びっくりするようなことがありました。利益は健康な体から出るうんちであると。びっくりしますよね、こういう表現。要は健康な会社を作っていればですね、自動的にうんちが出ると、ね、いうことです。まあ、それもいいうんちが出るということですね。実はこの中にも書いてありますけども、だからあなた方うんち、利益はうんちですから、それを目的にしないだろうというふうな書き方をしていました。さて、皆さんは事業の目的、それから、商品開発、営業、すべてのですね、事業活動の目的をですね、どこに置いて社員さんと一緒にやってみようでしょうか。では次回またお会いしたいと思います。